スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は、綺麗なチラシは売れないとおっしゃってますけども、写真とか画像が綺麗だったらそっちに目がいって売れるような気がしますけども、なぜでしょうか？
なるほどね。綺麗な広告とその綺麗な画像を使うっていうのはまたちょっと別の話にもなるんだけど、その綺麗な広告っていうのは基本的には売れないです。はい、目は奪われるかもしれないし、あ、おっと見るかもしれないですけど、そこからお客さんの心が動いて、購買に動くっていうことは、まあ、ほぼないんですね。それは綺麗な画像とかも含めてなんですけど、綺麗な画像を作ろう、使おうだとか綺麗な広告を作ろうと思うと途端に売れなくなりますよと。だから綺麗と売れるっていうのは別だというふうに分けた方がいいです。で、むしろ逆に汚いとかなんかごちゃごちゃしてるみたいな、パッと見ね、そんな方なんが逆に売れる要素が高いのかなと。
綺麗な方が高いものを売ってるってイメージなんですけど、ブランドとか。
あ、そうだね、はい、例えばなんだろう、ブルガリとか、はい、カルティエとか、はい、まあ、グッチだとか、まあ、シャネルとかね、綺麗な画像、綺麗なモデルさん使って、まあ、もうめちゃくちゃかっこいい、美しいわけですよ。アートの領域に僕は入ってるなというふうに思うわけですが、あれはその誰もが知っているブランドだから OK なわけですね。はい、例えばシャネルの広告、シャネルのなんだ、ナンバーファイブか、広告の香水の広告とか、ほとんど文字ないわけですよ。多分数字5ぐらいしかないわけですよねで、めちゃくちゃ美人な人が香水持っててっていう、であれでは普通は売れないんですよ。売れないんだけど、シャネルのナンバーファイブっていうの、まあ、要は超知っている超メジャーなあのメーカーだし、ブランドだし、で商品だから、みんながあの広告を見てほしいと、画像だけで心が刺さるっていうやつなんですね。だけどあれはその誰もが知っているブランドですよとか、誰もが知っているそのまあメーカーですよ、しかも憧れていて欲しがっている人に関して言えば刺さるわけですよ。その画像だけで射抜くことができるわけね。だけど例えば難しい商品だとか、みんなが憧れていないものだとかそういうものに関して言えば、画像だけドーンってやっても売れるんかっていう話ね。はい、例えば僕は太陽光発電も使っていたわけなんですけど、太陽光発電ですよ太陽光パネルドーンと上げて欲しいなんて思う人いないですからねいないです。はい、そんな太陽光パネルを憧れている人なんて一人もいないわけですから、それはもう売れないわけですよと。で、実際太陽光発電の広告ってみんなどんな広告使ってるんだろうと思ったら、 Google 検索してみてください。はい、もうよう似た広告がいっぱい出てくるわけですよ。モニター募集だとか、特別価格でだとか、太陽光発電するなら今みたいなね、そのあまり意味のない言葉かとかいっぱいね使われているわけですね。うん、太陽光発電チラシとかで画像検索してみてください。でもしあなたが例えばリフォームの業界でありますよだとか、外壁塗装ですよとか、その、まあ、なんだ、家具だとか、いろんな業界があって、保険でもいいんですけど、そういう業界の広告っていうふうに検索してみてください。はい、よう似た広告がいっぱいずらーって出てきます。はい、ずらーって出てきた広告、はい、全部売れないです、あれ 売れないですよ、はい、あれ真似しても売れないので、あれはあんま意味ないですよと、はい、もしかしたら僕が知らないだけでいいチラシっていうのがあるかもしれませんけど、基本的にはないです、はい、で唯一僕がテレアポやってる時ですけど、テレアポやってる時に、あ、この広告面白い、これ売れるんじゃないかと思った広告っていうのは画像なしでしたからね。画像なしです、文字だけ、うん、でどんな広告かっていうと、例えばうち彦根市なんですけど、彦根市にお住まいの方へ、彦根市の皆さんへ、この地域に5件だけモニターを募集しています。月々の発電量を報告している方、家の写真を提供してくれる方、3キロ以上の太陽光発電が設置できる方、モニター価格でご提供しますっていう A4 用紙のなんかもうザラ版紙じゃないですけどね、その文字だけ、画像なし。じゃあ綺麗な広告かって言われたら全く綺麗じゃない。もう本当もう文字ですよ、本当に。
チラシって言われるとどうしてもその写真のスーパーとか思い浮かべてしまいます。
だよね、はい、うん、まあまあまあそういうのが画像を入れなきゃいけないのかってことは思うかもしれないけど、そんな全然関係ないわけですよ。そんなの入れても売れないわけで、太陽光発電の画像って言ってどうすんのっていう話ね、うん、例えばリフォームとかもね、どうすんのって話だね、画像どうすんのみたいな。売っている商品が難しければ難しいほど画像が難しくなってくるわけね。だからそのちょっとチョイスのセンスが必要なわけなんですけど、この広告でさっき言ってた僕のこれいけるんじゃないかなと、テレアポで僕は広告をバカにしていた頃にそういうそのモニターの広告っていうのが見たんですよ。それはお客さんもすごい話題になっていたんで、へえこれはいけるかもしれんなって思ったのね。なんでかっていうと、僕が電話で同じトークを使っていたからテレアポトークと全く同じトークを使って紙ベースにして広告として出してたわけね。だからこれ営業トークが入っているから、あ、これはいけるかもなっていうふうに思ったわけね、うん、だから売れる広告か売れない広告かって考えたら営業トークが入っているかどうかっていうのを確認したらいいんじゃないかなと。営業トークが入っていない広告っていうのはへーで終わります。はい、今ねやっぱちょっと新聞撮ってる方が少ないので あんまり見たことないんだよねって言うかもしれないけども、例えば車の広告とかね、トヨタとか日産とか、まあ、ちょっとホンダとかね、まあ、その広告とか見てくださいと、はい、どんな広告ですかと。営業トークゼロですよ、はい、新しい新型出ましたとか特別金利キャンペーンとかでやってるぐらいでほとんどもう一緒なわけですね。それがトヨタであろうと日産であろうとみたいな、ハウスメーカーも一緒ね、積水ハウスだとか、ダイワハウスとかもほとんど一緒なわけですよ。あれ多分社名が変わっても分からんのちゃうかなっていうぐらい変わらないわけね、うん、でさっき言ってた例えば、スーパーのチラシとか、ヤマダ電機とかビッグカメラの家電量販店のチラシとか、ほとんどね、まあ、同じ一緒なんじゃん。あの広告って何かっていうと、あれはイメージ広告って言われている広告なんですね。画像をポーンと売りたい商品をパーンと見せて、はいどうぞみたいな。ただあれが通用するのは誰もが知っている もう一流な会社だけね、うん、ユニクロって知らない人いないと思うわけ、ヤマダ電機って知らない人いないと思うわけね。でその例えばユニクロが提供しているヒートテックとかで書いてあったら、もうそれだけで欲しかったらね、もう買うっていう風になるわけね。これがいつも言ったら1500円が790円とかになってたら、うん、安い買うとか言ってなるわけよ。知っているから、ヒートテックも知っているしユニクロも知っているし、物もいいのが知っているから、あ欲しいとか言ってなるわけ。じゃあリフォーム会社だとか、外壁塗装だとか、そういう人たちの広告ってどういう広告が多いかっていうと、どんなか知ってますか？どんな広告が多いか。
わかんないです。
なるほどね、はい、展示会とか相談会のチラシが多いわけですよ。イベントチラシね、俗に言う、はい、商品と、まあ、価格を載せたスーパーの、まあ、量販店のチラシ広告とかって、まあ、よく似ているわけ。そのもうお祭りですみたいなイベントやってますみたいな、来てくださいみたいな感じなわけね。でもあれって、まあ、どうなんかね、そのまあまあいいですよっていう反響も聞けば、僕はその相談会だとかそういうのはできなかったので、僕は一人だったので、もうそんなんで僕一人なのに相談会とかでできないわけですから展示会もできないわけですし、なんかそういうのも全部やめて僕一人でもできるようにどうしたらいいのかなっていうふうに考えたわけね。うん、で広告屋さんも広告のプロだから作ってくれるんかなと思ったら、そんなことないですよ、全然です、はい、もう全然もう普通のイメージ広告作ってきます。その量販店だとか ハウスメーカーとかの大きな会社の広告を作るのは得意かもしれないけども、小さい会社、誰も知らない中小企業の会社の広告を作ろうと思ったら、やっぱり大手と同じことやってたら売れないわけね。売れないんですよ。全然知らない会社が、例えばリフォームの会社やりますとか言って、うち実は10年20年やってる会社ですって言ってても、普通の人知らないから、普通の人知らない、うん、なんかその辺は、あ、うちはまだまだ無名なんだなっていうのを分かった上で広告を作らなきゃダメなわけね。でその時に、無名な会社がイベントやってます、展示会やってます、ぜひ来てくださいって書いてあって、行くんかっていう話ね、うん、行きたくねえなーみたいなこの会社よく分かんねえしみたいな、行きたくねえなっていうのが本音だと思います。行くの怖えなみたいな、行ったらなんかもうすっごい売り込みかけられるんじゃないのかとか、よっぽど困ってない限りは行かない人が多いかなっていうふうに思いますね。うん、でそういう広告を作るのは、多分今までの実績があるから、広告の営業マンっていうのは結構得意かなと思います、はい、でもそんなに効果ないですよ、はい、あんまり効果がないので、そうじゃなくてちゃんとそのオリジナルの広告を作りましょうと、はい、で僕が、広告として、あの参考にしていい広告っていうのは、もうズバリ通信販売の広告です。はい、通信販売、はい、千里さんどう思いますか？怪しいと思いませんか？
はい、
もう普通に怪しいと思うよね、
はい、
怪しいと思うわけよ。あの有名なとこは別ですよ、有名なとこ除いて、例えば健康食品通信販売って言われてワクワクするっていう人あんまりいないと思うんだよね怪しいなとかって思うわけね。だけど広告を見たら、その怪しさを全部吹き飛ばして、このすげえ欲しいこれっていう風になるわけ。そういう風にさせなきゃいけないわけね。例えば化粧品だとか、まあ、保険も含めて、あとダイエットとかね、ダイエットとか怖いと思うのよ。あの嘘つけとかって思うわけね。1ヶ月でどれぐらい痩せましたとか言って、
結構口コミも書いてありますよね、お客様の声みたいな感じで、
あ、広告に、
はい、
ああそうだね、そうそうそうそう、そういうのが大事なわけよ。うん、そのうさんくささを吹き飛ばす構成が必要なわけうさんくささを吹き飛ばす、だからうさんくさいと思われなきゃ、思われてると思った方がいい、うん、そのまっとうにやってても、長年やっていても、普通の人知らないから、うん、普通の人知らない、テレビに出てなかったらわからないんだよテレビに出てなかったら怪しい会社ってみんな思われちゃうわけだから、うちは怪しい会社なんだっていうのを、思われているっていうのを前提で作らなきゃダメ。だから金運が上がる財布だとか、幸運の壺を売っている業者と何ら変わりないと思われていると思った方がいいわけね。なんか普通の人買わないです、普通は。うん、だからそういう人の心に刺さるようなフレーズだとか、そういう言葉っていうのをバシバシビシバシ使っていって、うさんくささを払拭させて、もう吹き飛ばして、うわすげえって読んだ人がこれ欲しいっていうふうに思わせなきゃダメね。そしたら誰もが知っている、はい、ダイワハウス、積水ハウス、例えばトヨタとか日産とか、まあ、シャネルとかブルガリだとかと同じ構成、同じ広告を使ってうまくいくんですか？はい、スーパーの広告、スーパー、そこの地域に住んでいる人全員知っているはずですよ。誰も怪しいなんて疑ってる人は一人もいないはずです。だからああいう広告がいけるわけであって、じゃあリフォームだとか外壁だとか、俗に悪徳業者がいている業界、うちもその含めて太陽光業界も含めて悪徳業者いてますよねいてるんですよ。だから他普通の人っていうのは怖えって思っているわけですよ。うん、怖いと思っているので、それを吹き飛ばさなきゃダメね。それが吹き飛ばせた会社っていうのが売り上げめちゃくちゃいいわけですよ、うん、だから何度も見る通信販売の広告、チラシ広告とかっていうのも絶大な効果がありますよと、驚異的な売り上げを上げている広告ですよっていう意味になってくるわけですね、はい、昔問題になったあのお茶の葉石鹸って知ってますか、千代さん？
なんか聞いたことあります。
お茶の葉石鹸ってあると思うんですよ。懐かしいという方いらっしゃると思いますけど、あれもすごかったですよね。普通に考えたらわけのわからん会社ですよ。花王とかじゃないわけよ、はい、あの P&G とかじゃないわけね。石鹸なのに全然知らない会社、お茶の葉石鹸、それが4500万個販売したらしいですよ、はい、石鹸1個の単価1500円よもうすごい、約675件売れた計算になってくるわけですよ、はい、あの石鹸っていくら今
150円、100円
ぐらいでしょ、
はい、
100円とか150円とかちょっと詳しくは知らないんですけど、はい、多分花王とかの超一流メーカーが作っている石鹸が100円150円で売ってるのに、よくわけのわからん会社が1500円で10倍ぐらいの値段で売ってるわけよだけどみんなが買うわけね。 で、なんでかっていうと、当時はあの泡がビヨーンと伸びている、あれがすごいインパクトあったりとかしたからね、うん、だからあの高くても1500円って高くても、あと全然わけのわからん会社だけども、そうさっき言ったお客様の声とかいろいろあって、ああこの会社信用できるかもとか、そのお客さんの悩みにすっごいフォーカスしてやってるから、ああこれいいかもって思って買っちゃうわけね。うーん、花王の石鹸って100円ぐらいかな、今一番安かったら 100均とかで売ってそうな気するけど、1500円ってことは15倍よ、まあ、10倍から15倍する価格よ。普通買わへんで、10倍も15倍もする価格石鹸なんてね、高すぎて買わないんだけど、普通だったら買わないけども、その広告を見たら買っちゃうっていう特別な広告、ああいうのを参考にしましょうねと。売れる営業トークっていうのがガンガンに入っていますよと。営業トークが入っている広告っていうのはやっぱり売れる広告であって、営業トークが入っていない広告って売れないです。なのに売れるっていうのはそこの会社がもう超一流だからですよ。誰もが知っている超一流だから、営業トークを使わなくても買ってくれるわけ。つまりニトリなんかもそうね。はい、あのニトリなんかも、はい、あのどうですか、営業トークバンバンの広告なんて見たことないと思うわけですよ。ユニクロも営業トークバンバンの広告なんて見たことないわけね。もうなぜならみんなが知ってくれてるから、そういうのがあるからね。だから自分たち中小企業の会社、特にリフォーム企業、リフォーム業界っていうのはみんな怖えな、怪しいなと。なぜならもう悪徳業者いっぱいいるって知ってるからね。だからそういうふうに僕らは怪しいと思われているっていうふうに思って作らなきゃダメです。怪しさ満点ですよと。その怪しさを吹き飛ばすために営業トークを入れた広告に使いましょうね。そしたら一流企業が使っている広告とは全く別物の広告になりますからねっていうのを言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。